こんばんは。ですね、今さっき、ご説明あった通りで、このイベントは、まあ、文芸文庫から金井さんの実践短編集が3冊出まして、まあ、その、観光記念イベントということなんですけど、まずですね、今ちょっと控え室でも話したんですけど、金井さんの小説の解説を書くっていうことがいかに大変だったかっていう、そもそもですね、僕もまあ最初にお話しいただいた時にですね、まあ、そういうお話をいただけたことは嬉しいんですけども、そもそも解説いらないだろうと、本編を読んでくれればいいじゃないかっていうのをそれで済ませたいぐらいの気持ちだったんですけども、まあまあ、やはり自分なりになんか、書かなければいけないだろうと思って、まあ、僕の場合はその、ちょっと最初シニカルな言い方をおっしゃったんですけど、小説を読んだのではなく、むしろ自分は絵を見たのではないかとかいう、入り方で、まあ、金井さんの選んだ16の短編を読んでみて、実際そのこの読書っていう経験は絵が描かれる過程の色彩の選択とか輪郭線の取り方とか、まあ、一筆一筆の運動を見たんではないかとか、そういうことを書いてみたというか書くしかなかったんですけど、ただですね、僕は実は、まあ、この短編の中にも書いたんですが、花嫁たちっていう金井さんの短編の、まあ、真ん中のあたり その、駅の描写を読んだ時に、これは金井さんの小説なんだけれども、読んでいる時にこれもしかして自分が書いたんじゃないかなっていうなんか変な既視感を覚えたんですね。で、そんなことをそもそも書くこと自体大変失礼というかそんなことなんですけど、まあ、それをあえて解説に、書いてみました。そしたら、金井さんはむしろそこのところを非常に喜んでくださって、はいはい、まあ、そういうお手紙というかご連絡をいただいて、まあ、それが、まあ、実際解説書いてよかったなと思ったところなんですけれども、ただやっぱりこの解説の締めくくりを僕書いてるんですけど、いくら自分がいろいろ書いたところでですね、小説本体を読む以上の経験はないわけだから、余計なことをしているような気がしてならないわけですよね。だからそういうその、なんていうかな、自分の中でのなんかモヤモヤした感じを抱きながら、とにかく本編を読んでくださいと、小説の方を読んでくださいということを、僕は書くしかなかったんですけども、どうしましょう。じゃあ中原さんも大変だったって話を。
いや、すごい大変でした。もう言いたくなくてもいいんですけど、死にそうになったし、その時またパソコン持ってなくて、だから壊れちゃって、修理代がなくて、結局主演者さんに行って、って書いてあるんですけど、徹夜です。で、サボろうと思って、他の編集者呼び出したら、もう帰るって。1万円くれて勝手にご飯で作ってくれたって書いちゃって、一人で作業して書いたんですけどね。なんていうんですかね。いや、おっしゃる通りで、なんかもう、いや、でも、まあ、僕は絶対いい解説なんか書けるわけないので、もう本当にゴミみたいなことをこう、ね、くっつけてくる。言うとどんどんひどいことになるんだ。そうじゃなくて、まあ、とにかく自分ってものはこういう存在してなくて、ね、なんかもう、なんか、とにかく、なんかもう後先考えないで早く原稿を入れなきゃっていう状況でした。すいませんでした。いや、これがまたそのご依頼された時がまたね、この胃が痛くなるような話なんですけど、こちらでね、イベントでね、金井さんについて書かれているこう批評を上げる、こう読み上げるっていう、そういうすごい残酷なイベントだったんですね、その時。
何かそんなのあった。
いや、何すごいですか。そういうイベントで、なんか僕もなんかたまたまね、来ててですね、なんかこういう気楽に聞いてたんですけど、この人の名前は言えないわねって言って、その読み上げて、 だんだん俺が書いた原稿じゃないかって気がしてきて、その批判されてるこの批評がね、だんだん俺じゃないかって気がして、だんだん気がめいってきて、
それでなんかあの そんなことなかった
ですよ。ないないない、それでなんかそれで
まともな文章を書いてる人の批判をしたと思うん
です。そうそうそうです。あ、もうですね、確かにあの先生はまともな文章の方ですけど、さらにその打ち上げで隣に座られちゃって、うわーとか思って、もうなんかもう死にたい気持ちだったんですよ。あれ俺ですよねって、俺書いた原稿ですよって、あんたじゃないわよとか言って、あ、考えて言えば書いてないやと思って。そうですね、と思って。
じゃあ、もっとなんかこう、整合的な文章を書く人の。
まあそうですね、全然そうなんですけど、もうその 一回その被害妄想のスイッチが出て、あ、もう絶対俺書いた、俺これ書いたんだ、俺これ書いた覚えがあるみたいな。すごい。で余計そんなこと言っちゃったばっかり、じゃあ、あの文庫の解説書いてって話になっちゃって、
そうそう
そう、ああ、なんか変なこと言っちゃったな、すごい失敗したと思ったんですけど、正直。でもまあ、ベストを尽くしたつもりですけど、まあ、やらないです。すいません、ごめんなさい。
なんか、あの文庫の解説っていうのは、私も時々書くことがあって、磯崎さんの文庫の解説も書いたりしたんですけれども、なんて言うんでしょうかね、自分の文庫の解説を、編集者の方が解説を書く人を選んだりする場合と、今度の場合は私が自分で、あのこの方に書いていただきたいと思って選んだんですけれども、3巻目は日本文学研究者の方が書いてるから、批評っていうか研究者の立場で書いた文章で、これはこれでとってもあの面白かったんですけれども、なんかむしろその批評的なものじゃなくて小説を書いてる人の書いた解説を載せたかったんですね。それで自分の小説を読んでもらいたいっていう感じがあったんで、磯崎さんの場合、磯崎さんの解説を書いた方が先だったと思うんで、じゃあ監修してもらおうっていう選んだりしたんです。あとなんか文芸文庫の生野頼子さんの解説も書いてるんですけど、これはあの泉教科書の選考委員をやってた時に、今でもやってるんですけれども、生野さんの小説を選んで、生野さんが受賞なさって、その縁で生野さんから書いてくださいっていうふうに頼まれて、そういうあれだから嫌もなかったんですけれども、なんか文句の解説っていうのは、書評とも違うし、長さが長いわけですから、やっぱり小説家として人のそれも同時代の作家の小説をどういうふうに読むかっていうのは、書く方もすごくスリリングだし、読む方も書かれる方もやっぱりスリリングだと思うんですね。それで何て言うのかな、感想みたいなものじゃやっぱ面白くないっていう感じがするから、これなんか自分の小説家としての共感みたいなものを共有できるタイプの人に書いてもらいたいと思って選んだのが磯崎さんと中原さんだったんですね。この野田さんという方は自分で小説書く方じゃないんですけれども、やっぱり批評家として非常に面白かったんで書いていただきたかったということですね。
あれですよね、僕と中原さんは全然違う人のように見えて、実は仲悪くないんですよね。
仲は悪くない。仲悪くなる理由がない
です。いや、僕初めて金谷さんにお会いした時に、泉教科書の授賞式のあの後の中の市長とのお食事の時に、いや僕実は中原さんと仲いいんですよって言って、中原さんとなんか共通したものを感じるんですよねって言ったら、何言ってんの、全然違うじゃないって、あっちはあんな小じきみたいな、でもなんかそういう世の中に対する怒りが
共通してるんです。エリートと
まずエリートじゃないです。
エリートと中原さん。
なんですか。なんですか。そんなことだけでポジティブ言ってるんです
か。 中原さん、そう、中原さんにだけど、いや、中原さんのなんか怒りが僕もなんとなく共感できるんですって、一回中原さんに言ったら、中原さん、何言ってんですか、僕は世の中を愛してますよって言ってたんです
よ。ある意味、
ある意味。まあ、でもそれはそうですね。あの、ただ、金さん、この、3冊で、何箇所か書かれてるんですけど、やはりその、まあ、金井さんも、小説家としてもう50年のキャリアが終わりで、
はい、
かなりの時間経ってから、まあ、改めてその、あれ日本文芸社から、全短編が出たのは、はいはい、あれは、
90年代だと思います ね,
ですよね、
この後ろの年譜を見れば分かるんですけれども
、ね、改めて今回その自選っていうその自分で選ぶという作業をされてみたときに、すごくその書き手というか筆者ではなくて読者みたいな立場から、
はいはい、
少しその本当に自分が書いたのかみたいなところまで含めて選ばれたっていうことを書いてます、
ね、それももちろんあるんですけど、大体その日本文芸社から全短編が出た時っていうのも、その私が書いてきた小説っていうのが文庫や何かでほとんどもう絶版になっちゃってて、はいはい、読みたい人がいても手に入らないっていう状態だったんですね、うん、でそれをその日本文芸社の古くからの知り合いの編集者の方が、それじゃあ新しい読者と私の小説が出会えないからって言って、うん、出してくださったんです、うん、でそれはすごく楽しい本ができて面白かったんですけど、うん、もうそれから20年ぐらい経って、要するにそれはもう当然絶版になってるし、他の文庫なんかもそこ売れないわけだからほとんどない。じゃあその文芸文庫でっていう話があった時に、うん、なんかじゃあどうせだったら自選で何冊か出したらどうかっていう話に、私が自分で持ってったわけね、要するに、うん、そうやったらどうかってさ、なんかなんて言ったらいいでしょうかね、うん、読者に自分の小説が巡り合ってほしいわけですよね、うんはい、出てなかったら読みようがないから、まあ、例えば古本屋でもいいし、うん、図書館でもいいんですけれども、そこで巡り合って読む読者もいるかもしれませんけど、どうせだったらやっぱ新しい本として、
ご存命中なのにこの文芸袋に入るってどういう気持ちなんですか。生きてる人他にもね、出してますけど、
ね、生きてる人
もかなり今だいたい増えてきましたけど、
島
田雅彦
なんか
だったの、島田雅彦、ね、生きてる、元気です、ね、
20年、30歳前は文芸袋に入るっていうのはもう年を取ったっていう感じだし、まあね、売れないってことを広告してるようなものだね、やった方がいい、他の出版社の人に言われましたよね、文芸文化だけはやめとけ、
わかります、
それでだから一で出します
な、いやいや悪く言ってもないですけど、チューバみたいな色がいつもなんかこ
う、いやいやいや、
それがなんかすごいなんかね、どうしてもなんか
こう、あ、だから今度この想定のことについては、なんだっけ、目白脱録の、今度出るやつ、はい、第6冊目かな、うん、これもなんか朝日新聞から出ないで平凡社から出ることになってるんですけど、来年の初めぐらいに出るんですけど、はい、その中でその磯崎さんの本の想定のこととか、比べて、この文芸文庫の想定が
七が一みたいな、バネは言わない
書いてますので、来年の3月ぐらいに本出ると思うんですけど、ご興味のある方はぜひお読みください。横岡頼みの想定に比べて、いかにこの文芸文庫の字の使い方が不愉快か、
そこまで。
でも内容は文芸文庫っていうのはしっかりしてますよね。
いやいやいや、それぐらい食べてるかもしれない。
お配りしたこの おすすめの文化の方なんですけども、中原さんが選んだ
本次から次へと絶版ですって言われてても何をしてないか分からず今日の今日まで何もしてないのしちゃいました
でも何だったって
あと家がないからね文庫とか全部ねコンテナに突っ込んでたんでも家の物もそう大変でもうわけわかんなくて、ね、今日それで手ぶらみたいな
中原さんに初めて会った時に、なんか小説家としてはね、あんま会うことがないんだけども、珍しくさ、ヌーボーロマンの小説っていうのを探してるんだけれども。
何でしたっけ？何で探してた
っけ？なんだっけ？嫉妬を探してんじゃなかった？
いや、嫉妬はでも、あの時読んでたんですけ
ど。なんか。
なんかを探してたんですよ。
なかなかそれが見つからない、古本屋に行っても見つからないっていう話をなさってたことがあって、あんまり小説家に会うってこともないんですけれども、本の話をする人って珍しかったっていう記憶があるんですけど、あと磯崎さんも二度目にお会いしたときに、それもって小説家としては全く珍しいことに、このヌジヒルの三人の女クロスで、
いやいや、これでこれぐらいはね、これぐらいはゲットしようと思ったら、昨日たまたまで焼肉の前のフルフワに売ってました。
あ、売ってました。
たまたまゲットしましたけど、読む暇はなかったです。
いやいや、ありがとうございます。
ありました。
見つけたら必ず買ってください。
いや、先に買っちゃいましたね。
なんか私もいただいたんですけど、買ってきてくださって、ちょうどなんか本を小説家から自分の書いた以外の本をもらうっていうことっていうのがまずないからちょっとびっくりしましたね。あと本をいただいた小説家に本、自分の書いた本以外の本をいただいたのは大岡翔平以来。
大岡翔平以来
の大岡翔平がまだ生きてた時ですからね、こっちの本じゃない。なんか2冊ぐらいもらったことあったよね。
そうですか。
たまたまうちにあるからってどうぞお読みくださいなんですけど、もらったことがあって、それ以来。
70年代ですか。80年代ですか。
70年代。
終わり頃。
そうそう。
いや、そうなんです。その三人の女と黒ずるみっていうのは、まあ、岩波から92年だったかなぐらいに出てるんですけど、まあ今91年だ、91年出てる。で、2000年に増刷されてそれっきりだと思うんですけど、まあ僕その、まあ、出た時にも買いましたし。あ、でもね、今日僕その最初に買ったやつを持ってきてみたら、これアメリカで買ってるんですね。ニューヨークの紀ノ国屋で8ドル40セントで買ってんで、よくニューヨークなんかに置いてたなと思うんですけど、ただまあ多分僕は今までで一番繰り返し読んだ本で、
でもそのニューヨークの紀ノ国屋でムジールを買う人間っていうのは文庫で何ぐらい？
いや、それは本当そうなんですよ。アメリカのその日本の本を置いてある本屋さんってニューヨークの紀ノ国屋と旭屋ぐらいしかなくて、でちっちゃい日本の本屋さんに比べたら小さい本屋さんですから、本当にねベストセラー本ぐらいしか置いてないんですよ。だからそういうところでなんでこれを買ったかなと思うんですけど、ただそれ以来あれですね、本屋で見つけたら必ず僕が買うことにしてて、家に常時20冊ぐらいストックがあって、
すごいですね。
で、
そのまま誰も渡さないでなくなる可能性も
ある。いやいやいや、
他にもあるんですかね。他にもそんな20冊
いる。いや、20冊持ってる。あ、この、3人の女と、あと、なんだっけ、静かな、古井さんの役
でした
からね。
それで一回読んだ覚えあります。
古井さんの役で。だから、それは買った、絶版なんで見つけたら必ず買うことにしたんですけど、ただ、なんか、文庫はいいですよね。こうやってあげてもちょっと重々しくなくて。
そうそうそう。それ軽いし。
軽いし。
文庫はね、何度も買っちゃって、こう、本当に
大変なんですね。同じ本を。
同じ本を5回ぐらい買ったこと
がある。
ああ、忘れて。
いや、どっか行っちゃって。
あ、どっか行っちゃって。
しかも今、実家にはもう物持ってくんだとか言われて、 買ってくるも買ってくるどっか隠されるんですよ親に。そのために買わなきゃいけないっていう。本当に金が重んでしょうがねえだろ。
でも探してる本人がいて、探してる本人がいて見つかんないじゃないですか大体。
あそう家に家のどっかにある
もの。自分の
家の中で。
そうそう、なんかあの仕事をしてて小説を書いててもそうだし、批評を書いててもそうなんですけど、必要な本を探さなきゃいけないっていうことになって、探すのに一番時間がかかって、もうそれが一番疲れますね。
買ってきた
もん、買ってきたもん早いですね。
でもその探す間に他の本を自分の部屋の中でですけどね、見つけたり
とか。そっちは解決しちゃったりとか、今の意味じゃないみたいなのがありますか。
未整理の本箱の方がかえってなんか。想像力は広がる
っていうことも
あるかもしれないって気がするんですけど、
でもたまになんかもうジャンルめちゃくちゃな古本屋とかだと本当に頭きますけどね、なんか無駄な時間過ごしたくないんですけど、金沢とか行くとね、なんかみんな未整理とか、
金沢なんで、
特に金沢、
なんで金沢行ったんですか。
音楽やり、
いや違います、ちょっとあの用事があって行ったんです。用事がないと行かないですけど、そしたらあの全然で、でも唯一ちゃんとしてる本屋だなと思って行ったところはなんか、なんかいきなり行ったらこう100均のコーナー店長がこう口見上げて、こう見ていいですかって言ったら、僕の顔じーっと見て、まあいいでしょう。店内入ったら、
本屋
なんですよ。店内入ったら真っ暗で何の本があるか全くわからない。そしたらその店主がなんとかがなんとかで、またなんとかが始まるんですよ。入ってくださいって恐ろしい体験。何だったっけ、何だったっけ、その状態はもうなかったんです
よ。何だったんでしょう、
何だったんですよ。唯一ちゃんとしてそうな風呂がなかったんですけど、でも大体金沢の風呂がもう整理がつけなくて、わけわかんないですよ。釣りの本の隣に映画の本があったりとか。
あ、釣りの本
って
多いんじゃないかな、金沢。
あ、そうです。釣りの本買ったんですね。何の話でした。そうですね。そうなんです。だからその文庫は買っちゃうんですよ。同じ本をね。全くです。
でも、
でも
なんだ。文芸文庫は高いんですよ。
そうなんですよ。でも同じ本何度も。金沢で僕実は3回ぐらい買ってるな。前の、あの、先週の。3回ぐらい、3、4回買ってるかもしれない。
言ってくれたら送ってあげる。
いやいやいや、そんなに。
何回買ってるぐらいの値段でもいいから、ちゃんとその、どうせ買う人は買うんだから、
そう
残してた方がいいですよね、全部自社よりは。
そうです。
あの、ね、文庫だから安くしなきゃっつって全部絶版にするぐらいだったら。
どうしよう、絶版しないとか言って言ったのに、なんか結構絶版ですよね。また攻めてるよ。
あ、文芸文化でも絶版ですよ、ね。
絶版ですよ、これがいっぱい困ったことにも。
結構あれですよね。なんだっけ、あの意外なっていうか、文芸文化のあのあれでしょ、大江健三郎の前元年のところなんか、うん、あれでも今は文芸文化でしょ。
今ありますね。
なんなのよく新潮社が手放しちゃったなっていう感じですよね。うん。新潮社
さっきの新潮社の担当の人なんで、沢谷の江戸でなんか受賞会に行くんで、あのもうそれが最初から決まってたっていうんで、今日来ているんですけれども、中原さんに会いたがってたんですけどね。
誰ですか。
まあいいや。違う。僕ね、あれなんですよ、あの新井さんがあのその宇野浩二の蔵の中を挙げてたんで、あのこのリストをいただいた後なんですけど、蔵の中を読んでみたんですよ。これひどい話ですね。
とんでもない
話ですね。とんでもない話ですね。本当にあの最低な人の話ですよね。
深いですね。
深い。いや僕ね、ま、真面目な話、あの中原さんとかも相当最低な人の話
を書いてますけど、そんなことないです
けど、だけど今のほら最近の小説が相当ひどい、ひどいって言われるけど、あの宇野浩二のこのひどさに比べたらまだなんか、
こういう人っていうのはもういないんじゃないでしょうかね、小説を書くタイプでこういう生き方をする人間で、まああのすごい面白い小説を書く人なんだけれども、まあ、病気もあったわけですから、 変な生き方になっちゃうっていうのはしょうがないのかなっていうところがあるんだけど、谷崎潤一郎の書いてる美濃小路の書評なんていうのもすごくいい書評だし、なんていうかな、魅力のある小説なんですよね。私小説ってことになってるんだけれども、私小説、いわゆる私小説っていうのが本当にあるのかどうかって言ったら疑問なんですけれども、自分の話を書くのが私小説っていうわけではないっていうことを、宇野浩二の小説っていうのは実行してるわけなんですよ、要するにだから人の話を書いてるんですよ、モデルがいるっていう意味では私小説ってことになるのかもしれないけど、要するにその馬車とその書き手っていうようなものをどういうふうに書いていくかっていうことを追求した小説の一つで、だから例えばこの五島名所の挟み撃ちを私は2番目に挙げてるんですけども、その挟み撃ちっていう小説のある意味、後藤さんがすごく真面目な方だから、宇野浩二みたいに女にだらしがないとか、地下に年中通ってるとかってことはないんだけども、小説の書き方としてすごく特徴的なところが似てると思うんですね。それでそのゴーゴリーを間に挟んで後藤明誠と宇野浩二っていうのが結びつく、そういう面白さっていうのがあって、挟み撃ちたが街頭と、重なる小説なんですけれども、宇野浩二のこの蔵の中っていうのも街頭ではないんですけれども、その自分着るものについての小説である、それをなんかその七に入れるとかっていう小説だっていう意味ですごく共通点があると思うんですよね。
そうですね、蔵の中でもその深夜さんからお金借りなきゃいけないぐらい貧乏なんだけれども、季節が変わるごとに新しい着物を買って、それで、その着物をじゃないんで、季節が変わったらその質屋に預けてあるものを出して着ればいいのに新しいのを買っちゃって、
それをまた質屋に入れて、
質屋に入れて、
めちゃくちゃな人ですよね。
めちゃくちゃですね。ただそういうその服への執着みたいな、
本人っていうより、何つったっけ、黒髪なんかを描く人です。そうそうそう、モデルってことになってるんだけど、
モデルみたいですね。
でもなんかとりあえず何て言ったらいいでしょうかね、その衣装についての描写や何かっていうのは本当に好きであるからこそっていう感じの描写がいっぱい出てきますよね、はい、それとあと質屋で着物をなんていうの、しぼしするところに行ったりするんだけども、その時着物がこう縄を張ったところにロープを張ったところに着物を引っ掛けてしぼしするんだけど、そこにその質屋の出戻りの娘がやってきて、こう顔がチラチラ覗いたり隠れたりするっていうところなんていうのは、なんか映画っていう感じの面白さがあるんですよね。なんか布とに人物がそこを 出たり入ったりするっていう、例えばラストエンペラーの布の使い方とか、いろんなことを想像させて面白いんですけれども、それとあと質屋とすごく縁のある作家なんですけど、種村誠弘が先週してた質屋のことについてのエッセイを集めた作品社から出てる、これは文庫じゃないんだけれどもシリーズがあって、それに宇野浩二が書いてる質屋の小僧の話がすごく面白かったです。質屋の小僧が小説を書き始めるっていう影響を受けて、それでその質屋の小僧の名前が金井さんって言うんですよね。で小説じゃなくて随筆なんだけれども、なんかそういう、それも面白くて、なんか書くことについての、 その当時の作家として本当に珍しく、うん、こだわりなくその自分の書くこととその生きることっていうのが一致してるっていう、うん、そのなんでしょうね、人生の真実を求めるとかそういうのとは全然違って、うん、書くことがそのあの書くことと読むことが要するに生きることだっていう感じの小説の魅力なんですね。だからそういう意味じゃ、後藤さんの小説なんかともつながってるし、それと中原さんの小説は書くのが嫌だ嫌だってことがいっぱい書いてあるんですけれども、その書くことの嫌さの書き方っていうのがあのまさしくこういうものがその小説を書くってことだなっていう感じで私は読んじゃうんですけどね。
なるほど。最近は全くそういうの書かない。
先書かないですね、それはね。
嫌だ、もうやめる。嫌だの先にフェーズがあるってことが分かる。ああ好きってことじゃない。好きってこと、好きだってことではない。新しいフェーズが。
ああ、そうですね。
はい。
あの、羽根さん、今のその、なんか、読むこと、読むことは書くことだっていうこともおっしゃってて、あの、確かに実際その小説を書いて、あの書いてみると分かるもんなんですけど、あの小説を書くっていうのは、あの原さん、あのどっかの後書きで書かれてましたけど、あの、書いては消し、そうだ、いつでも後戻りして読み返し、これは何だっけ、あのあれですね、あの砂の粒の後書きに書いて、いつでも後戻りして読み返し、先に進んでその行を消し、消したことで先に書いた文章にささやかな変化が生じるので、細かな書き直しを加え、別の言葉と文章が消されつつ書き加えられてっていうことをおっしゃってます。確かにその、実際に小説書いてる時って、なんていうか、一番その自分、その小説を読んでる読者でもあるわけじゃないですか。
そうです、そうです。
だから、それはそうですよね、本当にその書き手であり、
だからご自分が書いたからには錯覚をなされるわけ
です。そういうことです。なんかやっぱりあの人に書いた小説なんだけれども、自分が書いたものだ、自分が書いたんじゃないのかっていう経験っていうのは、よく誰でも小説家だったらあると思うんですよね。なんか一番そこで名前が、誰の名前が出てくるかっていう、そういうことを考える人間としてはやっぱ書くから一番いいんじゃないかと思うんですけど、まあ、自分が一部を書いたっていう感じがするようなタイプの小説っていうのがあるんですよね。それでも絶対自分じゃ書けないし書かないだろうけども、読むと断然面白いと思うのが、あの一番で選んだピーター・シンプルっていうこの、
全然僕は存じ上げるんです
。これもね、大体1942年に初版が出て、翻訳の初版が出て、ネズリが2001年だからこれむしろその岩波の編集者が偉いですよね。
岩波は偉いですね。
こういう本が出てたんだってことを見つけて、再版、ネズリですからね、ネズリをやったっていうのが何十年も経ってっていうの。そうそう、これは、やっぱりあの、戦後にな戦前なんだけれども、バージニア・ウルフなんかがピーター・シンプルの小説を、このマリアットって詩の小説を評価したんですね。でなんかそのバージニア・ウルフ経由で岩波の編集者が出したいと思ったんじゃないでしょうかね。戦前に出てたっていうことをこう気がついてなんじゃないかと思
って。批評が残ってるんですか、バージニアが評価してる。
いや知らないんですけど。
ないですかね。
バージニアというと全集なんかを読めば出てくるんじゃないかな、ね、調べれば出てくると思うんですけど、でそういうことが解説に書いてあるわけじゃなくて、バージニアウルフがこの小説をすごく評価したっていうのは、なんか児童文学の辞典を調べてたら出てたことなんですね。なんか児童文学としてマリアットっていう人は割と有名だったから、いろんなところでいっぱい読まれた、19世紀の末にすごく読まれた、ベストセラー作家だったし、なんか 海軍の外人あの軍人としても大成功して、まあ、裕福な豊かなる保護を送った人らしいんですけど、このピーター・シンプルっていう小説はこれはもう断然面白い小説なんですね。あの宝島なんかが好きだとかっていう人っているし、オーソン・ウェルズも宝島をすごく評価したりするんだけど、宝島ってやっぱり低俗な小説だと思いますね。ピーター・シンプルに比べたら全く低俗な小説で、それで何の解説も書いてないし、序語中下で活字の組み方まで違って、すっごく変な本なんですけどね。
実際にお役にも反映されてるんですか？ちょっと反映されてる
んですか？なんかこの伊藤俊夫っていう人もどういう人だか全然知らないんだけど、あの面白い翻訳ですよね。生き生きした文章で、あのなんか、ね、すぐ読めちゃう感じの文章で、いいですね。これは本当に面白い。もちろん後藤明生とか宇野浩二なんかに比べると読みやすいですよ
ね。まあ、それはそうですよね。これは全部出版じゃない
んですよ。これはだから磯崎さんが船乗り服の方が来た森を選び
になってます、ね、変化球投げてます、ね、
そう変化球じゃないですよ、ね、
来た森をって
船乗りの話なんですけど、それは来た森をなんかに比べたらピーターシンプルはもう断然違います。まあ、全然バーコン版セリア一夜物語には比べられるのね。
ああ、そう。
千
夜一夜は僕大学の授業で取り上げたんで、たまたま最近買ったんですけど、今その千夜一夜物語、アラビアンナイトで日本で大人が読む用の千夜一夜で入手できるのはこのちくまのバートン版だけなんですよね。俺もびっくりしたんですけど、いや、いろいろ調べてみたんですけど、ないんですよね。でバートン版だけで、これバートン版っていうのもしかしひどい話ですね。このエロで、
そうそう、エロっぽい話
です、ね、エロっぽいですね。
バートン版も持ってたし、レイン版も持ってたんだけれども、両方も古本屋に売っちゃいましたね。
そうですか。いわゆるから文庫はそうなんですよね。文庫の千夜一夜これ11巻かな、うん、文庫でちゃんとこういうのが出てるっていうのは、
いざ読みたいとかっていう時にその文庫で買えるっていうことって本当ありがたいですね。
ありがたいですね。
なんか古本屋の人と話をしてると、古本で買った方が安いっていうんだけど、そう言い切れないと思うんですよね。やっぱ古本屋で買うのと、文庫で買うのとどっちがいいかなんていうと、古本屋の人は古本屋で見つけますなんて言うんだけど、そう考えると私としては自分の本を古本屋で探してもらうのもいいけども、やっぱ新しく文庫で出してくれた方がありがたいと思いますよね。それを読んでくれた方がいいから、古本屋の人ちょっと気の幅たいところありますね。自分が見つけた本を見つけるときはいいんですけど、見つけてもらうときはいいんですけど、
最近の岩波は偉いですね。でもね、かなりそういう昔のを出してますもんね。だから
、いちいち角川なんかもやってたんだよね、古い割と昔の方。
角川クラシックス
ってやってたんですけど、あれですよね、集英社の新約とか、
はい、
新約で、
はいはいはい、
公文社の新約で、なんか赤と黒とかいろんなものが出たりしてる、秘密の花園とか、新約で読みやすいし、変な古めかしさがなくなって読みやすいことは読みやすいんだけど、やっぱり後期高齢者に近い読者としては、あれですよね、古めかしい昔の訳で読む文庫っていうのがちょっと魅力があるんですよね。
ああ、そうですか。
新しい訳で赤と黒を読むのよりか、桑原茂雄じゃない、桑原武雄の訳で読むっていう感じっていうなんとなくありますね。
最初のその金井さんがその今回その自薦、ご自身で、短編を選ばれた時っていうのは、実際 どうだったんですか。
そんな覚えてるもんなんですね。
あ、そうです、今まで書いたものを
覚えてるもんなんですか。
しまって、なんか文芸文庫では2冊前に、
はい、
短編集が出てて、それは吉川さんと
誰
だ、堀江さんだ、堀江さんの2人が解説を書いてくださったんだけれども、堀江さんと吉川さんが解説を書いた方が作品を選んで編んでくださったんですね。
その時はそうだったんですか。
それで、それをまず覗かなきゃいけないっていうのがあるわけですよね、うん、自分で自制する
とき
に。
企画としてもともとそういう企画ってことだったんですか。仮説書く人が選ぶって、そういう、
なんか
そういうご自身のあれじゃないんです
か。そうそう、そう、そして選んだんじゃなくて、
当事者の方が考
える。そうです、そうです。なんかずいぶん前だから、もう担当の方も退職なかったんじゃないかと思うんですけれども、なんか吉川さんと堀江さんに頼んで、作品を選んでもらって解説を書くっていう。だから私が自分で選ぶのとは違って、なんかやっぱり独特の選び方だし、お二人はお二人のその読み方で選んでくださったから、それはそれで面白かったんですけど、やっぱり解説を書いてもらうときに、選んでもらってっていうのをやるとかなり大変なんじゃないかなと思うんですね。
そういう意見は何か言わなかった。さすがに俺は選んでくれるんだって、そういうの
なかったですよ。ないですよ、別に何が選んだって、まあ、全然あれなんだけれども、ただ5冊中2冊人が選んでくださってるわけだけれど、それを除いて3冊作るっていうのは、
いいとこも取られたみたいな
感じが、そうなるかなと思って、そうでもなかったですよ。全部いいからって。
でも僕、金井さんにその日本文芸社から全短編の3冊を送っていただいたんですけど、あの中に入ってた、あの時ほら出された時には蓮見さんとの対談なんかが、はいはい、パンフレットで入ってきてるじゃないですか。あれを読ませていただいたら、あの中で、当時の金井さんなんで、今また番組が違うのかもしれないですけど、例えば編集者がそのウサギみたいのを書いてくれよとか言われると、私は絶対嫌だって、僕は絶対反抗して大喧嘩なのよみたいなことを、当時の対談の中で書かれてて、やっぱりそういう、確か僕もその編集者に、前のが評判良かったからまたこういうの書いてくださいとか言われると絶対嫌だと、絶対違うの書いてやろうと思っちゃうんですけど、その時々のなんていうか、その書き手としての興味みたいなものあるじゃないですか、やっぱり。
そうです、そうです。もちろんなんかその時に書きたいものを書きたいと思うからあれなんだけれども、ただウサギみたいのを書いてくれっていう言い方っていうのも嫌だなと思ったんです
よ。それ、そうです。一番嫌な言い方ですね。
嫌だなと思ったんだけど。
馬鹿にするなって感じですよ。
もっと面白かったのは、節目のない海みたいなの、自分も東大卒分ですからっていう編集者がいたのもおかしかったな。ああいうの書いてほしいんです。ウサギみたいじゃなくっていう。そういう編集者も昔いましたね。
すごいですね。
僕の話していいですか。
ですよ。
僕は一度もこういうのを書いてほしいって言われたことがないです。最初から諦めないって言うんで。普段書いてくれればいい。
それが
面白い。これ悪いとよくわからないですよね。よく先輩の作家が、
いいからって。
これなんかこう言われるけど、あいつらの言うこと聞いちゃダメって、そういう、ご婦人に言って。ご婦人に言われたことあって。そうですねとか調子で言ってましたけど、言われたことないですね、こう書けばいいとか。でもたまにものすごい誤植とかあって、なんで直してくれないんですかって一回某編集者に、なんでこれもう明らかに間違いじゃないですかって言ったら、いや中原さん小説は何が正しくて何が間違ってるか分かんないですから、プロの編集者も某ハワイの某偉い方に言われてショックを受けました。何でもいいんだと思って、何でもいい、甘やかされてるんだからどうでもいいと思われてるんですよ、よくわかんない。そう、ショックでした。やっぱ言われるんですね、こういうのは。
いやでもあれですよ、書いてくださいって言われてるっていうこと自体がスマイみたいのなんそれが面白いと思ったから話は来てるんだから、そういういいように捉えた方がいいですよ。
いやまあいいこと何もないですけど、結局もうなんか訴えすることしかないんですけど、書くっていうのは、
はい、私はでも最近は なんだろう、自分で書きたいものを売り込んじゃうっていう、
まあまあまあまあ、
50年やってるとなんか、なぜだんだんこう書くのに、何を書きたいとかっていうのを、もう自分で売り込むっていう感じになっちゃいますよね。
僕だって売り込んでますよ、こういうの心配したくないけどお願いしますよ、ちびちび。
あれ長く人生損だそうだとか評判どうなんですか。
面白かったよね。
ああそうですか、ありがとうございます。なんかもうああいうチャラけた本は売れるのかなと思ってそんな売れてない。
売れてないですか。あれだってほら飲み会は上司から誘われた飲み会は行かなきゃいけないでしょうか、そういうのはちゃんと行った方がいいですよとか言う、いや、まあ、答えてますよ、ね、
あとマークって言われたら買えますとか。
ああそうですシビアな人いや全然売れてないですよ。大したことないんですよ。あんなチャラい本出しても、ちょっとは。
そうっすか。
足になるかなと思って。
まあ、あれ売れるようじゃ世の中はやばいと思います
よ。恵比寿さんの本と並べられてくれるな。どれぐらい物質違うんだと思ってる。全然売れてない
です。それはやっぱりテレビに出てない
から。出てないですよ、ね。王様のブランチ取り上げられてとか、女性誌とか商標出たりとか、僕、これは売れるなと思ってけど、全然では。
王様のブランチ取り上げられた
んですか。なんか出てたらしいです。もう見なかったですけど。
本当に
テレビが、まあ、見てないですみたいな。でもやっぱ売れないもん売れないですね。王様のブランチなんだろう。
そうですね。
なん
かね、
でも身の上相談みたいな本を買う人っていうのは、どっかでやっぱり役に立ちたいと思って、自分の人生に役に立つと思って、面白がって読むわけじゃないから、
ね、
やっぱり中原さんが売れないんじゃない
ですか。でもなんかよくわからない。誰が買うんだろう。
自分の悩みを解決してもらえるじゃないかと思って、ね、高橋健一郎なんかだったら売れるわけ
じゃない。いやいや、そうですね。中原さん人生相談しようと思ってる時点で間違って
ます。そんな俺のことよくわかってないね、みんな。そうなんですよ。実は編集者がよくみんなあれでやらせるって言うけど本当なんですよ。だからちゃんと編集者が知り合いに何か人生相談ないですかって言って手掛けして集めてきたのがあれなんですよ。本当なんです実は。でも僕が何本だか分かって聞いてるのがもうあんたみたいなのが多かったですけど。
でもさ、割と真面目に答えてましたよね、ちゃんと。ただほら、
その真面目さがなんか僕やばい感じがして。
ふざけても疲れるんですよ。
悩み方ってほら、なんていうの、軽い悩みのわけだし。
まあそうですね。軽いですよね。
だから、おふざけっていう感じで読む本のわけだから。
まあそうですね。ユーモア本の類です。
やっぱりなんか人生相談の本っていうのが、まあなんか、いろんな人は新聞やなんかでもやって、ね、何を読んでもみんな真面目ですもん。
まあ、そうや、そうです、
うん、そうなんです。すごい真面目に人生とか家族とか恋愛とかお金とかって考えるわけだから、それにそれぞれがみんな真面目に答えてるわけです
も
ん。
そうですね。
嘘じゃないっていう。
まあまあ、あの真面目さんが不真面目ですよね。ね。
そうですね。
いやでも、さっき金さん、ご自身の短編を選ぶ話からどんどんそれだけですけど、やっぱりその僕らなんかするとやっぱりその何十年も前に書いた短編っていうのがどう見えるのかっていう、その本当にやっぱりそのこれを私が書いたのかっていう感じはやっぱり、
良くも悪くもですよね。なんかそのこれを私が書いたのかっていうのは、なんか梅毒になったわけだから、はいはい、ガリバーを書い読んで、梅毒になって人に読んでもらって、これはあなたが書いた作品ですよって言われて、これを私が書いたのかって言ったっていうエピソードがあるんだけれども、そういう状況じゃなくてもやっぱりなんか物を書いた人間っていうのは、批評家なんかはちょっと違うと思うんですけど、やっぱり創作的な仕事をしてる人で、小説に限らず、詩人でもいいし、まああれなんですけど、自分の大昔に書いたものでも 昨日書いたものでもいいんだけれども、これを私が書いたのかっていう気持ちになって読むものなんじゃないのかなって気がするんですよね。
そうですね、おっしゃる通りで、僕もその書き上げてしまったものだとすごくその書き上げた瞬間にすごい遠く行った感じがして、で、読み返してみると面白いなと思うんですよね。
ああ、そういうことってありますよね。
俺がとても書いたと思えない。だから最近真面目に僕結構その授業なんかでも半分本気で言っちゃってるんですけど、小説っていうのは実は作者が書いてるんじゃないと、小説自身が書いてるもんだから、そういうその書き上げた瞬間に違うものになってくるわけで、そういうその小説っていうのは実はその小説を書いてる最中、読んでる最中でも同じなんですけども、そこから離れた瞬間にすごい別のものになる、それはなんかすごい感じますね、やっぱりね。
常に自分の刻印を押したくないと思って書いてるんですけどね。で、実際朗読とかすると読めない字があったりして、あとこんなフレーズよく書けたなと思うんですけど、よく考えたら大体コピーしている部分だ
った。それがこれが私が書いたのか、私たちはちょっと気取って言ってるわけですけ
れども、本当に他人の書いた文章だった。
中原さんのおっしゃったこともほぼ同じことだとは思いますよね。まあ、ね、そうじゃなきゃ中原さんの、書評なんか私書かないから
。そうですね。っていうか、僕はあと高熱で自分の文章がどんどん人の文章になってくるのが好きなの。高熱でガンガン変えられてる。それで全然 OKOKOK、 大体見ないけど丸丸丸。
ちょっと塚さん七郎がなんか自分のゲラを見るのが大嫌いで、全部編集者に任せてたって言うけども、
あ、そうですか。それ嫌いとかじゃないですよね、めんどくさい。
あ、そうそう、めんどくさい。なんかゲラを見るのがすごく嫌で、
そこまで僕は嫌じゃないです
か。なんかそう、全部人に任せちゃうんだって書いてましたね。
さっき川さん、カフカはやっぱり自分が書いたんじゃないかと思うことがあるとおっしゃってましたけど、花嫁なんかの中でもインディアンの、ね、部分とか使われてますけど、やっぱカフカの断片ってそう感じられることが多いですか。
全部っていうわけじゃなくて、好きなものと嫌いなものっていうのがあるんだけども、なんかカフカのアメリカっていう、あれは短編じゃなくて、かなり途中で終わっちゃってるけど、長編を書こうとした小説だと思うんですけど、なんかは大好きですね。
一番素晴らしいですね。一番大好き。
ストロークユリでも
映画版もいいです。映画版も最高です。素晴らしい小説ですね。
ですよね。
泣けてきます、最後。
中村さん、いかにも好きそうな小
説。そうですね。
変な男の子が出てくるわけだし。
純粋な人だって。はい。いや、素晴らしい小説ですね。
だから、短編なんかでも好きなのはあるんだけれども、やっぱりなんかアメリカが一番好きかなって感じがするんですよね。なんか判決とか城なんかよりか、やっぱり好きなのはアメリカだなっていう感じがあって、
たらたらしてるだけで面白くないですよね。
判決なんて、
なんか
あんま面白くない。
ない、長いで、もう城とかももてぶってるだけで別に。
判決なんて。オーソンウェルズが何も映画に飛びそうだな
って、あっちの方が、基本的に評判悪いからしいんですけど、僕は全然大好きですよ。
あ、映画の方好きなの？
映画の方がいいんじゃないですか。そんなことないから。そうでもない。
なんか
いや、とにかく爆死するとこしか思ってないです。言っちゃった
。映画もあんまり好きじゃないのかな。
そうですね。そうです。
変身ってなんか映画になってるんですよ、あれね。
なってるの。
YouTube でこの前見たら、単なる怪奇映画になっちゃった。
そうでしょうね。
あれすごいなと思って、もう本当にその虫を人間が襲われるみたいな話になっちゃった。
そうなん
ですか。ひどい映画でしたよ。
でも大体、大きなのってカブトムシみたいな、要するにゴキブリになっちゃって、で、なんか、リンゴが体にめり込む、そのまま腐ってるなんて、なんか怪奇映画
になっちゃった。怪奇映画、単なる怪奇映画なんですよ。すごいなと思って。
これ時間は何時まで、はい、
もう終わっちゃうんですか。僕の三冊は一回も何時まで、
長くなるんです
よ。
長
くなるんですよ。長くなるんですよ。元気、元気、今言っても何が好きかって、なんかその半、もうこんなちゃんとした方に反発返りそうなんですけど、あの、武田泰隆の短編集でメガネって出てるんですけど、メガネがやたらすごい素晴らしい小説だったんですけど、他に入ってるのが大して面白くなくて、メガネだけが非常に素晴らしかったんで、それはまずお勧めしたいなと思ったんですけどね。はい。
それどこから出て
たんですか？あれはね、どこだっけ、どこだっけ、地味なとこからですよね。
あ、そうなの。武田泰隆の前身は中高から出したんだよね。
メガネだけ異常に素晴らしい小説。
あ、そう。
ちょっともうそれもやっぱ人に買って買い与ったとか配ったりしてましたね。あと最近ではやっぱあれですよね。あの、あれですけど、初めて吉田智子さんを読んで、もうすごい感動して、もう感動に打ち震えて、もうあのやっぱ自選手とか勝っちゃいましたね。まだ久しぶりもないですけど、あれも素晴らしいですね。いや、それはもうできてるね、出たばっかりでもないかも、半年
経ちました。吉田智子なんてさ、いかにも、あの、文芸文庫に入ってそうな。
それをこの間、全然知らなかったりとか、いう方もいらっしゃるので、全然知らずに。もう一冊な、もうでも海外文学になっちゃいますよね、一冊。なんでしょうね、と思って、それがずっともう、結局答えが出ず。あの、だから、あの、あれですよ、なんて言おうとしてるの。フラナリオコナーを出そうとしたら、もうどこも全部絶版だったのがちょっとショックでしょ。ちくまなんかずっとあんだろうと思ってたのに、もう無理で絶版で。その代わり新潮社はもうまだあるのかなと思ったら、やっぱなくて新潮社は。とっくにもう絶版で。悲しいもんですね。サブテキストばっかり読めるってどういうことなんですかね。フラナリオコナーなんか最近も出てましたからね、なんか生前を知る人の証言集団は何だろう、そんなばっかでもうなんか、何なんですかね。
小説集が出てるのって
の
はちょっと変よね。
変ですよね。もうちっこの人も言ったんですけど、すいませんって謝られて、別の人が悪いわけじゃないん
やっぱ古本屋で探す以外ない
んですよ。ちょっと前まであった本になるんですよね、ちょっと前にね。ちょっと恐ろしいなぁと思って
。あ、そうですか。
そうなんですよ。
今そう、あの結構あれですね、あの後藤明誠もね、今電子、
あ、電子書籍になっちゃうんですよね。
電子書籍で後藤明誠読んだら嫌だ
ね。不思議ですね、不思議な感じですよね。でも壁の中とかあんなもん絶対どこにもなってないし、
後藤明誠はほとんど電子でした
よね。なんかすごいこと
になってると電子ばっか出てきますよ ね。
なんか不思議なもんですよね。なんかわざわざ、なんかわざとやってるんですよね、なんか編集。
中原さん電子とか読むんじゃないですか。
ない、読まないですよ、そんなの。
読まないですか。
嫌です。嫌ですね。
嫌ですか。
なんかもう時間わかんないですね。
中原さんスマホですもんね。
いや、そうですけど、なんかアイコラとかつって読むんですけど。やることしてますけど。他に使えちゃう。
私の本もなんか電子書籍で出てるのがあるんだけど。
ああ、そうなんですか。
なんか読む人が見るとか、サムとか。あんまりやっぱり紙の本で読みたいと思う人
が
多いと思う
んですよ。起きてる方はまあみんなそんな方だと思いますけどね。
後藤さんの本を例えば壁の中なんかを電子書籍でなんで読めるかなって感じがするな。
そうです、電子書籍の層とその後藤目線読者ってどっか結びつかない
です
よ
ね。
でもあえてやってるような話をどっかで聞いてる
から、そう、紙もう死ぬまで紙でいくっていう、多分一定の年齢以上の人たちは死ぬまで紙で
読む
っ
ていうのが、まあ、そういう習慣の問題かもしれませんけど、
そうなんですよね。そこがね、ミスマッチしてたから、ね、結局電子も売れなくて
そうなんですよ、ね、
なっちゃうんですよね。
で、話を戻すとですね、中古文庫のやっぱりあの整理ぬかなと思って、ずっと半切れずにずっとあるから、やっぱすごい立派だなと思うんですよね。うん、それをその3つでいいですか。全然理由について何の語りも何も語ってない
です。ちゃんと大丈夫ですか。ちゃんと皆さん、
う
ん、
思った
ん
ですけど、佐渡とか今文庫で読めないんですね。
何
佐渡とかは全然文庫で読めない、ね、
佐渡なんて文庫になってるの。
昔は富士文庫が出
てて、
エロ書店です
ね。バタイヤなんかも出てますね。
そう、バタイヤは普通にね、川出たなんかありますけど、ベタあとあれだ、あの、あれですね、新訳でね、目ん玉とかも
入
ってますけど、なんちゅうは大抵とか、まあいいや。なんですけど、佐渡とかもね、僕の中学校の方も全然、
あれ、そこで出た新潮
あ、昔はありましたよ。
角、ね、
川です。角川です。でも、まあ、藤井僕に角川は同じですけど。角、うん、川でしたし。でも、あと、まあ、ね、川でから、まあ、出てますけど。うん、まあ、でも、小役ですから
ね。もっとそうですね。
関連版、関連版読んでも別に面白くないですけど、私。
退屈な小説ですよね。
退屈。ただ、あれが大好きなのは、折り返し、あの、一枚の紙に書いてるじゃないですか。
うんうん、
折り返し点になると、あの、次に裏面に書いてあるので、興味のある人はぜひお読みくださいとか、すごい丁寧な感じで、佐渡がすごいかしこまってて、すごいおかしいなって当時思ってしまって、そこだけ笑っちゃいますけど、ぜひお読みいただきたい。
18世紀の貴族
さんですよね。そういう感じで、覚えますしな。
文芸文庫はあれでしたっけ、海外はないんでしょ。
ありますよ。だからそれこそロブグリエとか、
ね、ロブグリエとかね、
2冊
そうですよ ね
出てますし、ベールイン、
うんね、もっと文芸文庫も海外のそういうね、絶版になっちゃってるやつの文芸文庫で ね、
いやむしろ今あっちがそればっかじゃないですか、ね、そこなんだっけ、公文社か、
公文社、公文社
ね、
あれ
はでも新役の方が多いですよ
ね、
うん、そうなんです、
ね、海外がね、もっとね、一冊1500円ぐらいでいいから、小半少なくして。
ね、そうですね。あ、ナポコフ呼ばれてく
る。ナポコフ。
ナポコフは
慎重
です。
いや、もう、あの、あれがやってましたね。あ、なんとかないと思う。
なんとかないと思う。あ、あの、あれはな、チクマ？
いや、これじゃないです。
これでしょ、あ、これか。
出てます。
なんとかないと思う。
なんとかない。卵の、
セバスチャンナイト。
セバスチャンナイトのね。
卵の娘でしょ、あれは、神戸社で。
それよりあの文庫で出してもらいたいのがさ、やっぱりあの青白い炎だね。
ああ、もう出てる
じゃん。青白い炎、あ、近くまで
出てる。近くまで出てます。
でもね、あれだったら2冊買ってちょうど読めるからいい
と思う、ね。ああ、もうなんかね、一回出て絶版になってもう一回出たって、ね、とか両方とも買ったり持ってるんです
けど。中国文とその本文の方を、あの2冊に分けて読むと読みやすくていいんじゃないかと思いますよね。
ずっと欲しくてもうね、ちくまの先週で買ったりとかも
めんど
くさいけど、あれ読みたくないんですよね、本当にもう邪魔でしょうがないですよね。
大きいし、
大きいしね。第三の警官とかそれで読みましたね。ウランゴぐらいにそれで読みました。
あ、
修理者じゃん。あ、修理者、ごめんなさい、修理者ですよ、ごめんなさい、あの全身すみません、
でもその前にさ、普通の参考本で出て
る。あ、それは高かったんです、ずっと古本で。今でも高いと思うんですよ。今でもね、あれでも出ちゃいましたけどね、あの新書でね、新書サイズで。
安倍工房なんかがいいなんて
言って、あ、言って当時言ってた、
ね、当時言ってたけども、うん、安倍工房の言っても売れやしない
わけね。あ、そうなんですね。
海外小説は特にいいですよね、知れなかった。あの頃から全く売れなくなったっていう感じなんじゃない
かな。そうですか。
なるほどな。
売れない売れないっていう話をあのよく聞かされましたね。
うん、でもまあ、うん、うん、そうですね。大体古本で買っちゃったんで、これ再発してくれたりってあんまないですけどね、海外文学に。
第三の警官のさ、何だったっけ、
ナンオブライじゃなくて。
マンデルバ
グ、ああ、そうそう、
なんとか同期古
文、同期古文書、
同期古文
書、集英社の全集と、
あ、
そうです、あ、なんでデッカルハンってなかったです、それもありましたけど、同期古文書は集英社、なんで俺こんなこと語ってるのかわからないですけど、集英社の全集にも入ってましたけど、なんか、あ、あれと一緒に入ってるんですよ、ドイツと一緒に入ってるのが感があるんです
。なんで私が同期古文書の話をしたかったか。
はい、
同期社っていう出版社がアメリカにあって、
あ、そうなんですか、
うん、あの同期出版っていう本屋があるんですよ。でなんかいろいろジョイスの本とか、はい、あのフランスの翻訳とか、ヌーボロマンの翻訳とかやってるんだけども、そういう本を出してるんだけど、私の翻訳もそこから、
そうなんですか、すごいですね。
だからあのちょっと面白い本屋なんです。でなんで同期出版っていう名前をつけたかっていうと、
ドクター・
オブライエンの
小説
から
、はい、
だから、はい、あの広く世界で読まれてる作家でもあるのにね、あのフラン・オブライエンの、
うん、
でもささやかな本屋の名前に、出版社の名前に使われるわけですよね。
でもそんなクラウドゲームも普通に今新書サイズの書店って何なんですかね、あのどこの会社だっけ。
新書サイズあります
ね。ちくまじゃない。
平凡社ライブラリー。
いや平凡社ライブラリーもでもあ、はい、ありますけど、あれとかね。あダメだ名前のところ。早川いやいや早川見せてもありますけど、あそれはしょうがないです。
高層社の万文庫とか昔。
いやいや
新書版とかあった
けど、ね。新書版のなんかこれあれあそこです。あ
白水社
ね、白水社、謎で黒いね、いたずらとかあれで、その前はちゃんと出てたって言ったもんね。でも今あ
そう新書サイズにすると単行本の値段で売れるんじゃないですか。
そういうことなんですか。
いや知らないけど、
どういう事情なんですか。
どういう事情なんですかね。ちょっと関係者に聞いてみたら分かんない
です けど、まあ
クセジュ文庫っていうそのあれがあるから、その新書のサイズで出すっていう感じなんじゃないかな。クセジュだし、
あだしね、そう
です。文庫は確かに海外にもっとちょっと力入れてほしいですね。
素晴らしい。まあもともと売れない
んだ。だって初版少なくていいんだよ文庫は。だから思いっきり少なくして、
海外確かに中途半端ですよね。海外
海外もっと出してほしいな。
なんか昔はあのほら文庫だけじゃなくて、割と安く全集みたいな形でいろんな小説を読めたりして、あれは本当に便利なシステムだったんですよね。
そうですよね、
ただ今だと二段組っていうのが多いから、ちょっと目が疲れて嫌だなと思うから文庫の方がいいと思うんだけど、文学全集っていう形で網羅的に入ってる中で、結構面白い小説っていうのが入ってたりするわけだから、いろんな会社から出てた文学全集の中で、そういうのが今なかなか難しいんでしょうけれども、全部買わなくても何冊かこれだっていうのが入ってたりするんですよね。
集英社とかも良かったです
よ
ね。
すごいでしょ集英社の、ね、今買わない今のあれはあんですけど。まあでも本当に手芸者のあれは大好きで、もう手でも2、300円で転がってますけどね。
今はね、この部屋の前でね、前に棚にオーナーに。
でも確かにその後の手芸者のでっかい全集は本当迷惑でしたね。あれでゴンブルビッツが読みましたけど最初はね、他のもパンパンパン入っててもなんか、あでもあれですか、ジンとか読めないんですよ、あのログリーの確か。その前にあの海で警察されてたりしてるんですけど、やたらと詳しいっす。バカバカバ
カバカバカバカバカバカバカバカバカ
バカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバ
カバカバカバカバカバ
カバカ
バカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカ
バカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバカバペケットとかよくやる。ああ、もう話終わりですか、ね、すいません。いや、でもすいません。もちろん。そう、だからもう、そうペケットが読めたっていうのちょっと脅威ですね、そう。
ペケットは、なんででも、なんだっけ、ペケットいつも出てるのは、何でしたっけ、ペケットたくさん出してるとこ。
あ、白水社ですね。
白水社でしたっけ。
白水社ですね。
伴侶とか出したの。
白水社、全部白水社。ああ、伴侶とか、最近のは違う、なんとか山田。
山田
ですですけど、あの辺は全部白水社ですね、今の短編集とか出てます。
そうでしたっけ、
なぜか早川から出てたんです
よ。ここにいればいいのね、もっとね。
ねえ、それでなんか身近な感じになるってどうなのかなと思うんですけど、ね、読みにくい小説ですけど、今まで一番読みにくかった小説です。何も残ってないです。何の話だったか全く覚えてないですからね。ねえ。
ベケットとボーリス・ブランショだとね、一緒の本になってたりとかね。
ああ、そうですね。
読まなくてもいいって気分になっちゃうような。
まあそうなんですよ ね、 そう。いや、読みましたけどね、ブランショと。まあそういう、ね、ものが安く、これ安くもないのか、いやもうそうです。
買う人は買うんだから。
買う人は買うんでしょうけど、なんか間違いで手に取るようなことがあった方が面白いですけどね。こう駅のどうでもいいなんか見た文庫のところでこうなんか買ってこう出てみる
みたいな。すごいブランションとか。
ブランションとかね。
ありえないですよ。ありえない。
もう。
時代小説と
かを歌って全部捨ててこう、そういうのを入れたりとかしたいですよね。はい、
これ質問を受けなきゃいけない、はい、
もしあの終わりでしたら、あの質疑応答がある方、あの送りたいと思います。あの挙手をお願いいたします。このお方のアプローチもなかなかないことなので、ぜひこの機会によろしくお願いします。
もうしづらいですよ。
どんなことでも。
ありがとうございました。